遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、ちょうどですね、僕の地域や地元のところでも、まあすっげえ桜が咲き始めたつか、もうほぼちょうど今がね、満開でもないのかな、でもやっぱ満開近いぐらい、前後ぐらいではあるので、まあもう 4,5 日ぐらい、1週間ぐらいね、持ってもらえれば、ちょうど入学式にね、間に合うんじゃないかとも、間に合うっていうかまで持ってるんじゃないかとも思いながら、なんとですね、雨が続くらしいです枯れちゃうって、枯れるっていうか散っちゃうってただでさえね、桜ってそもそもそんな風とか雨とかなくても散りやすい花じゃないですかそれが風、風雨にさらされるとね、加速するんですよ、散る速度が。っていうのもあってね、ちょっとそので、本当に天気予報を見た限りではっていうだけではあるんですけど、ちょっと雨が、まあちょうどこれがアップされてる頃には続いてるぐらいかなっていう感じではあるんですけど、それがあるので大丈夫かとは思いながらいます。結構そのワンチャン考えられる限り、最悪のルートをたどりそうなんですよ、その桜によっては。要は卒業式はもう絶対に終わってるわけじゃないですか。卒業式絶対終わってるわけじゃないですか。で、そのちょっとやっぱり間があって入学式入園式があるわけじゃないですか、の間に咲いて散っちゃってをやるとどっちにも間に合ってないっていう考えうる限り最悪のね、状態がちょっと今発生しそうになっているだけではあるんですけども、まあそんなことがねないように、まあこれはただの本当にお祈りですなので、皆さん祈りましょう。持ってくれよともう体持ってくれよ、3倍海洋圏ぐらいのね、気概を持たないと、ちょっと桜が入学式入園式にはもう散ってしまっている可能性があるっていうのは、まあもう注意とかなんとかも関係ないですからね、もう本当にお祈り、もうお天気様にね、お天道様にね、祈るしかないっていうところではあるんですが、まあ、まあまあまあ、それはもう散ってしまってたらしょうがないという感じでね、受け入れましょうという感じで、まあ、何にも僕に関しては関係ないんですけどね、もう入学も入園もなければ、まあ別に、なんだろう、それこそ入社でもないしね、っていうこともあって、あんまり関係なくはあるんですけども、あと、まあ前回も言いましたけど、そう、そろそろね、そろそろっていうか、まあこれがアップされてる頃にはもう完全に年度も変わってね、4月で新しい生活が始まってると思うんですけども、まあ、ギリギリ僕がこうやって収録してる時にはギリ3月でなんですけども、まあ変わんねえと思います、正直ね。そう、何にも変わんないとは思うので、今回もそうですし、まあ次回以降もね、変わらずにやっていこうと思います。という感じで、今回の分始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半はですね、それこそ紹介の方に行きたいと思います。見てきました、ナンバーワン戦隊ゴジュージャー対ブンブンジャー、あの V シネクサ作品ですね、こちらを見てきたので、紹介していきたいと思います。いつものごとく、妹と一緒に見に行きました。まあスーパー戦隊のね、 V シネクストということで、基本的には、最終回を迎えたその最新のスーパー戦隊プラス、その1個前のスーパー戦隊っていうことで、今回はゴジュージャーと、ブンブンジャーがまあストーリー上絡んで、で、共闘していくっていう、そんな感じのお話です。まああらすじをね、ざっくりとでもないんですけど説明していきましょう。まあブンブンジャーはですね、最終回後に、まあ最終回後っていうか最終回、まあ後でいいのかな、ビッグバングレンプリっていうものに出場していまして、これはまあ銀河を駆け巡るレースなんですけども、その、ビッグバングランプリ通称 BBG がですね、突如中止になってしまって、原因としてはギャラクシーサーキットグルマーというのが、まあ、車銃がね、それがブンブンジャーの時の敵ですけど、が発生してしまったがゆえ、まあ、要はレースができるような状態じゃなくなったということで、その ギャラクシーサーキット車を追ってブーンレッドが、とある惑星に、赴くわけなんですけども、その戦闘中にですね50ウルフも、乱入して、で戦闘をしていくわけなんですが、まあ取り逃がしてしまうんですよ。そこでは逃げられてしまうと。なんですけど、戦闘中にですね、当の、まあ、50ウルフがですね謎の光線を受けてしまうんですね。で、1週間ぐらいなんかその50ジャーのみんなのところに戻らなかったらしいんですけど、その1週間後ですね、仲間たちの前に姿を現したのがもうまるで別人のトーノだったんですね。もともとのトーノって、まあ、本編中とか見てればわかるんですけど、もう荒くれ者というか孤高な一匹狼な、まあだから50ウルフなんですけど、そう一匹狼な性格だったのが、なんかもうすっげえなんか聖人みたいなそう、あの聖なる人と書いて聖人ねのみたいな、感じになっているし、なんなら変身してもセイント50ウルフっていう、まあ、新たな姿を獲得して、もう今までのとは考えられないような遠野になって帰ってきてしまったんですね。で、まあその戦闘したっていうのがユニバースノーワンっていう、まあ新しいノーワンなんですけども、それが現れてユニバース融合をしようっていう、まあそういう、ノーワンが生まれてきたんですよ。まあそのユニバース融合っていうのは本当にその今まであったスーパー戦隊のユニバース宇宙マルチバースを全部融合させて世界をめちゃくちゃにしてしまおうっていう考えを持ってるやつなんですが、まあそれに対してこの、50ジャーと、まあ、あとギャラクシーサーキット車っていうのもそれによって生まれてしまった存在なので、それら2つを50ジャーとブンブンジャーでどう対処していくのかっていうのがこの話の、今回のストーリーの肝となっています。で、一応まあ補足というかなんですけど、時系列的にはですね50ジャーが最終回を迎えるよりも前の話ということになっています。これ確か公式から言われてたかな。なんで、最終回後ではない、そう、放送的には最終回後なんですけども、話の内容的には最終回よりも前にあった話、まだ指輪の争奪戦が、行われているっていう最中のお話ではあるということは、まあ、前提として、お話をね、てかまあお話を見ていただけたらなと思います。で、まあそんな、50分分のですね、まあ注目どころが3つほどあるので、まあそこをねかいつまんで紹介していこうと思います。まず1つ目、オリジナルの戦隊の登場ですね。今回ですね、その本当に当時のオリジナルのキャストのまま、オリジナルのしかも戦士として、今までのその指輪争奪戦の中ってユニバース戦士って言って、まあリマジネーションされたような、てかもう先進者とかも全然違うし、なんなら能力だってね、あの指輪の力を使ってその戦隊に変身してるっていうのが、ユニバース戦士だったんですけど、ちゃんとオリジナルということで、オリジナルのちゃんとその変身アイテムをそれぞれ使って、しかもオリジナルのキャストがっていう、とんでもないファンサービスが起こりました。まあ一応これですね、50ジャー本編でも1回だけ、1回だけっつってもこれ半分ぐらいだったな、1回だけ、まあ、半分あったんですけど、カクレンジャーか、カクレンジャーの忍者レッドのジライアだったかなは、指輪で変身はするんだけど、そのジライアそのものは本当にオリジナル、その当時の、キャストの方だったらしく、僕全然僕知らなかったんですけど知らない人なんですけど、マジで申し訳ないことに。ただ実はね、カクレンジャー見たことあるんですけど、まあその話すると長くなるからやめときましょうっていうことで、まあ半分ではありますけど、そう指輪では変身するんだけど、ちゃんとオリジナルのキャストっていうことが本編中にはあったんですよ。V シネクストで、V シネクストではもう完全に変身アイテムさえ、オリジナルの変身アイテムを使ってオリジナルの戦隊に、変身するっていうのが、3人いました。今回、選出されたのが冒険レッド、豪快レッド、獣王イーグルですね。まあそれぞれ冒険ジャー、豪快ジャー、獣王ジャーの、まあ、レッドとなっていますが、本当に本人っていうか、その当時のキャストで出て、しかもちゃんとオリジナルの変身アイテムを使ってオリジナルの戦士になるっていう、そういった、ファンサービスがあるので、その世代の人には、直撃するはずです。まあ僕はどれも見てなかったんですけどね申し訳ないことに、どれも見てなかったんですけど、まあまあまあまあ、オリジナルが出るということで非常に嬉しい要素ではあると思います。で、2つ目、まあこれはまあ何回も言ってるんですけど、やっぱ V シネクスト作品ってね、この2つの作品の噛み合いっていうのがすごい良くて、 それこそこの2つの戦隊プラスその3人がですね、強化っていうかパワーアップに一役買ってくれたりもするんですよ。なのでその50分分でその3チームぐらい分かれて、でそれぞれにその1人ずつついて、でちょっとした強化を促すっていう形になっていくんですけども、そんな2つの戦隊プラスアルファのいい具合のやっぱり噛み合いがストーリー上でも関係値でもあったりするので、その辺はやっぱりねこの V シネクト作品、まあ今までと違ってそれこそそのプラスアルファの部分もあったりするので、そのオリジナルの戦隊のねっていうのがあるので、結構ね今までとはまた違ったような、関係値ストーリーの噛み合いっていうのが見れると思います。これはね今回ならではだなと思いましたね。で最後エンディング曲が素晴らしすぎる。これついさっき見たら本当にニュースになってたぐらいだったんですけど、YouTube でエンディング曲だけ今期間限定で公開してるらしいです。皆さん今もう YouTube 開いて東映特撮のオフィシャルサイトじゃねえわ、YouTube オフィシャルを開くとおそらく一番最初がそれになってるはずです。最初なのかな分かんないですけど、そう今回のエンディング曲が、まあ、とにかく素晴らしかったので、もうそれだけでも見に行く価値がね全然ある。まあ僕はその曲の中の多分1割ぐらいしかねなんだろう、いい思い出というかあれがないんですけど、そうスーパー戦隊見たのが何回も言ってますけど全カイジャーからなのでなんであれなんですけど、まあそうもうすでにそうか YouTube に上がってるんだったら言っちゃうと、もともとゴーカイジャーの時かな確かにが確か同じような曲だったんですよ。エンディング曲でその今までのスーパー戦隊の歌詞なぞらえてそのスーパー戦隊紹介するみたいな感じの曲なんですけど、まず歌ってる人が豪華、アーティストがめちゃめちゃ豪華で、それこそ今までそのスーパー戦隊の曲を歌ってきた人たちが計18組だったかな。で、一斉に合唱して、でそれこそそのゴーカイジャーの時ってゴーカイジャーまでだったんですけど、今50ジャーまであるんで、そのゴーカイジャーの後から50ジャーまでのもう全部含めた、だから本当に49作品分の、スーパー戦隊歌詞ちょっとなぞらえて、リズムに合わせてで、歌唱されていくっていうのがあるので、まあ、まずは YouTube でやっぱ期間限定で見れるらしいので、見れて聞けてのはずなので、それを見て聞いていただいてから行ってもいいかもしれない。まあでも本当に味わいたいんだったらちゃんとその V シネクストを見て、そのエンディングとして、見て聞いての方がいいと思います。めちゃめちゃ感動しますあれは本当にその前回じゃ以前をほとんど知らないんですけど、とはいえうわすげえなこのエンディングってやっぱり思いましたね。だってやっぱ聞こえてくるだけでも、ああやっぱアーティストめちゃめちゃいるなっての分かりますし、で歌詞とかで歌詞に合わせてちゃんとその映像の部分も、その戦隊ちゃんと歌唱のところの戦隊の映像になってるので、そういったところのも含めて、しかもねそう要は前の戦隊になるにつれてちゃんとその当時の映像を使ってるんで、絵がどんどん古くなってくんですよこれはちょっと面白いなと思っちゃったんですけど、そういったところもあるのでね、これはまあ実際に見てほしいなと。で今なら確かそれそのエンディング映像そのまま見れるはずなので、ぜひね気になった方は YouTube に行ってみてくださいっていう感じのね3点をお話ししてきたわけなんですけども、まあ本当にね欲を言えばこうしてほしいなっていう部分ストーリー上あったりはしたんですよ。ストーリーっていうか、まあ、内容的にね、まあ、あるんですけど、本当にその文句のつけどころっていうのはね全然ないような作品としてね、文句のつけどころはないような作品だったなと思います。まあ、今までのねそれこそ V シネクスト、僕まあスーパー戦隊4つ5つぐらいしか見てないですけどの今までのね V シネクストどころか、まあ50じゃ本編にも劣らぬ出来だったなと思います。まあ2つのね、てか2つ目の最終回と言ってよかったなと、それこそエンディングの部分があるんでもあるんで、時系列的にはその50じゃの本編よりも前の話ではあるんですが、50じゃ50じゃで最終回あったし、今回のこれもなんか最終回と言ってもいいなみたいな、そう言っても過言ではないぐらいな、出来だったんじゃないかなと思います。V シネクスト作品、まあ、スーパーセンター、てか V シネクスト全般か、 V シネクスト作品ってことでね期間 上映期間がすごい短くて、でそれこそそれが終わると次もあの TTFC 東映特撮ファンクラブとか、あとブルーレイ DVD で買うしかないみたいなしかないと思うんですが、まあ気になった方というか、まあそれこそルムンジャー50ジャーって追ってたらね、この作品は全然追っても楽しい作品だと思いますので、それも見ていただきたいし、まあ万が一そのまあ別に V シネクストはなって思う方がいても、絶対にエンディングだけは聞きに行ってください。これはねマストでいいと思う本当に、っていうぐらい、あの実際僕あの映画行ってみましたけど、これはねいい、すげえ本当にいい締めくくりのエンディングだなって思ったので、ぜひともねそれを確認していただきたいなと思います。という感じで、ちょっと長くなりましたが、以上、今回は V シネクスト、ナンバーワン戦隊50ジャー対ブンブンジャーの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、まあ、後半はちらっと、まあ、雑談というか、まあ、考察というかその辺もしながら、まあ、雑談をしていくんですけども、それこそその V シネクスト作品、これからそのあてかスーパー戦隊の V シネクスト作品って言ったらいいのかな、をどうするのかなっていうところの一ファンとしての予想だけ、まあ、おそらくその東映さんの公式の中ではもうすでに答えを出してるかもしれないんですが、実際にどうしていくんだろうなって思ったことを、まあ、ちょっとお話をしていこうと思います。それこそなんですけど、スーパー戦隊がまあ50ジャーで終わるじゃないですか。なので、まあ、V シネクスト、このスーパー戦隊の V シネクスト、まあ、てか最終回後のつったらいいのかな、あの実は V シネクスト作品ってその最終回後だけを描く作品、あてか最終回後にチラッてやるっていうのと別に、最近あの周年で10周年だからとか20周年だからっていうので、その新規の映像っていうか、あの作品、その過去作をあのの10年後に10年後を描くみたいなのもやってるんですよ。まあ、それとは要は本当に別で、本当にその最終回が終わった作品プラスその一つ前の作品っていう、今回のこの50ブンブンとか、まあこれの前だとあのブンブンジャーキングオージャーとかみたいな、この手の V シネクスト作品はどうしていくんだろうなって思った時に、それこそ50ジャーが1個分少なくなっちゃうんですよ、このままいくと。だってそのブンブン、例えばまあブンブンジャーで例え話しますけど、ブンブンジャーの最終回後にブンブンジャーキングオージャーがありました、で今回50ジャーの時に50ジャーブンブンジャーがありましたってことで、 V シネクスト作品2回出てるんですね、この一つの戦隊。ただ今回の50ジャーで終わっちゃうと、この50ジャー次のそのやつに出れないじゃないですか、次のがないので、これをどうすんのかなって思って、4パターン、僕の中に何だろう、こうするのかなみたいな予想がありまして、まず一つは完全にこの最終回後の V シネクストの終了、まあこうするとデメリットとして、今言ったみたいに、50ジャーが1回分損します。もう一つ目、50ジャーのみ単独で V シネクストが、まあこうすると一応50ジャーがまあ2回分になるので、まあ、V シネクストの系列としては一応その回数的には辻褄が合うようになるんですが、そこだけひいき単独でするのかなみたいな。それだとその周年の方、10周年20周年の方と何ら変わりがなくなっちゃうので、まあ実際それにするのはどうなのかなっていうのもまあ思ってしまうのが一つ。3つ目、ギャバン50ジャー、これ完全に垣根を越えてしまってるんですけど、あのスーパー戦隊とプロジェクトレッドっていうことで、ちょっとなんか別の作品群になっちゃってるので、これもどうなのかなと思いながら、まあ一番はこれなんだろうなって思ってます。やるならね、それこそそのギャバンが最終回、まあもうちょっと後ですけど、全然後ですけどを迎えて、まあ要は今から1年後ぐらいにそのギャバンプラス、ギャバン対50ジャーって言ったらいいのかな、ギャバンインフィニティ対50ジャーみたいなことをやるのはまあ丸いかなと。垣根は越えてしまうとはいえ、一番可能性がありえそうなのはこれかなっていうのがギャバン50ジャーで、大穴、4つ目のパターンがちょっといいか、ついさっき思いつきまして、これ完全な夢です。ほぼほぼないと思うんですけど、ゴレンジャー対50ジャー、逆にその 50ジャーで終わったわけじゃないですか。プラスまあ、ゴレンジャーの時ってそもそも VC ネクストっていう作品群なかったんですけど、どっからやったんだっけなこれって。 VC ネクスト作品がちょっとどこから発生したのか僕は知らないんですけど、ゴレンジャーの頃って、まあ、ゴレンジャーから、まあ、大半のところはないんですけど、その最後と最初を逆に合わせてしまえば一応つじつまが合うには合うなとも思って、でスーパー戦隊の中だけで完結して、まあ、要はそのループしてるんですよ。50が終わったら次はまた1からみたいなのループの理論をかますんなら、ゴレンジャー50じゃってなってくのかなっていう4パターンだけ思いつきました。もしね他のパターンがあるよって思う方、理由と一緒に投稿していただけると説得力があっていいかなと思います。一応僕の中でもまあまあまあこんな感じになっていくのかなって思いながら考えはしたので、説得力はもう何もないんですけども、まあ本当に予想だけな話だったりするので、1年後をね期待したいと思います。その頃にはそれこそそのギャバンが最終回を迎えているはずで、でそのギャバンの V シネクストの発表がおそらくされてるはず、てかもう公開とかがされてるはず。それこそ今回この50分分がこのぐらいの季節だったので、もうすでに公開とかもまあされてるかその前後ぐらいかっていうぐらいのがちょうど1年後365日後だと思います。まあその時に答え合わせかなっていう感じですね。っていうので、今後の V シネクストどうなっちゃうんだろうな問題でした。で時間が余ったのでもう一個だけお話をして終わりにしたいと思うんですが、前回だよな、あの森の守護者ヘイバイっていうのをね、紹介したじゃないですか。で実際にヘイバイちゃんと統率者にして回してみたんですよ。前回前々回かだからに回してみて、ちょっとこのままだと弱えなってなったんですよ。それこそなんですけど、もともと生命起源の御神体っていうのをリーダーにしてて、もうそこを本当にくるって入れ替えただけだったんです。そしたらね、もうなんか相性のいいカードをほとんど入れてなくってこのヘイバイとっていうのを抜いた後だったんで、まあ全然その実力が発揮できなかったんですよ。っていうことでもうちょっと相性のいいカードをさすがに入れてみようって思って、まあ相性がいいとは言わないまでも、まあでもまあこれだったら入るよねみたいなところのカードをすげー入れたんですよ。通称ブリンク能力って言われる能力なんですけど、1回その場にある、まあ、パーマネントを追放して即戻すっていうこの能力をブリンク能力ってマジックで言うんですね。まあ明滅能力とも言うんですけど、の能力を12、3枚入れたのかな多分ぐらい、その元々のあったいらないなって思ったカードを入れ替えて、入れて試してみました。まあボロ負けだったんですけど、その日は全然引かなくてっていう感じでダメだったんですけど、一応まあ考えとしてはあってはいるよなって思ったやり方をまあ、紹介していきたいなと思います。例えば、まあ、クリーチャーの能力として、まあ、修復の天使っていうのがその能力を持ってるんですけど、まあ、ヘイバイがすでにいる状態、まあ、ヘイバイが着地してるっていうことは、まあ、1回分祭典も出てるでしょうとの時に、この修復の天使を出しました。そうするとヘイバイを1回追放してそのまま出し直すんですね。これ意味があるのかって思われるかもしれないんですけど、1回別の領域に行って出し直してるのでまた着地時の能力が使えるんですね。なので相手の除去を避けながら、まあ単品除去だけなんですけど避けながら、このサイド能力を使える、出た時の能力を使えるっていうのが強いなって思って、修復の天使だったりとかで、一応これだけだとその全体除去、対象を取らない神の怒りみたいな除去を防げないんですよ。まあ一応祭典だけは出すことできるんですけど、とはいえまたヘイバイが死んじゃうっていうのもあるので、霧への変化、これインスタントですね。クリーチャーとかじゃなくて、こいつはですねクリーチャー一体を追放するとエンド時まで追放するんですよ。1回追放したままで絶対除去で流されるじゃないですか、場の他のカードが。で、そのプレイヤーがターン終了って言ったら終了時に戻ってくるので全体除去を避けれるための霧への変化だったり、あとこいつらってやっぱり1回使っちゃうともうそれ以降の能力ないんですよね。っていう時にテレポーテーションサークル、とか、妖術師の衣装部屋っていうのが同じような能力を持ってるんですけど、こいつはですね自分の終了ステップの開始時に、 アーティファクトかクリーチャーを対象として、それを追放してその後そのまま戦場に戻すブリンク能力なんですけど、まあ何も変わんないじゃないかと。そう、能力的には変わんないんですよ。ただこいつテレポーテーションサークル自体がエンチャントなんで置いたままにできるんですね。で終了時迎えることにヘイバイをわーわーわーわーってできるので恒久的にブリンクができるよっていうのがこのテレポーテーションサークルってことで強いので入れました。まあもう2枚だけ、紹介していくんですが、空を放浪する者ヨーリオンと、ゴライオンの養子アブドル・エイドリアン。これなんで2個一気に紹介したかっていうと似たような能力持ってるんですよね。今まで紹介したやつらって単品カード1枚しか対象にとってブリンクしないんですけど、こいつらなんとですねパーマネントを望む枚数、あー土地じゃないか、どちらも土地じゃないパーマネントを、望む数、追放できるんですよ。追放して、アブドル・エイドリアンの場合はこいつが離れるまで、ヨーリオンの場合は終了ステップまで1回追放で、ヨーリオンだったらエンド時にそれが全部戻ってきて、アブドル・エイドリアンだったらこいつが死んだ時に、てかフィールド離れた時か、戦場離れた時に、その1回追放したカードを戻せるっていう能力をそれぞれ持ってるんですね。なんでそんなにその他のパーマネントも一気にやりたいかっていうと、祭典の中にその出た時に誘発するっていうやつらが5種類かないたりする、あ、違う6種類だ、だから正確にはいたりするので、それらを1回そのまとめて1回追放してまた戻すことでそれぞれがそれぞれ誘発するようになるっていうのが、まあまあ一気にやっぱり追放できたら強いよなって思ったので、こいつらも入れてみました。一応他にもいろいろブリンク能力それこそ10種類ぐらい入れたっていう話をしたので、まだまだあるんですけど、そんな感じのをね入れたりしています。これが今の僕の、ヘイバイのデッキです。一応これ以外にもう一個のプランを思いついてはいるんですが、試すことはないかもしれません。一応口頭だけで説明すると、コピーを無限に増殖する方法ですね。まあコピー無限にとは言ったんですけど、まあそんなには作れねえかなって話かな。純粋にヘイバイ対象にこいつのコピーを生み出しますよっていう能力を使えば、その伝説のクリーチャーかつ同盟なんで片方は死んじゃうんですけど、出た時の能力そのものは誘発するので、ルール的にね、そう、伝説のクリーチャーって全く同じ名前の伝説のクリーチャー2体存在できないんですよ基本的には。で片方を生贄に捧げなきゃいけないんですが、出たっていうことに変わりはないので、コピーをどんどん作り出して祭典をどんどん横に並べていくっていうのも考えました。でこれによるメリットの1個として、その1個だけそのエンチャントオーラがあって、それ自分が何かのトークンを出すときにその全てをそのエンチャントしたやつのコピーにできるっていう能力を持つカードがあるんですよ。月への瞑想だったかな確かっていうカードなんですけど、それをヘイバイにつけておきます。で終了ステップ開始時にその祭典の数だけトークンを出すっていうカードがあったりするので、そのカードを併用するとヘイバイが 7,8 匹ぐらい同時にポンって出て一気に消滅していくんですよね。だから7回ぐらい7回8回ヘイバイそのものは出てがいるので、サイレンが 7,8 枚めくれるまで一気にめくり続けることができるっていう、そういうのも考えたんですけど、あまりにも要求値が高いので多分使わないと思いますおそらくねまあなんか飽きたらやろうかなとも思ってるぐらいな、そんな感じのデッキにしていこうと。でこのデッキでねちょっと頑張っていこうと思っているので、もし組みたいという方いたら参考にだけはしてみてください。ただ純粋に弱いっすレベル帯としてだいぶ低いなとも思うので、まあ、楽しみたいという方ですね、そう祭典ガンガン並べて楽しみたいよっていう方はぜひとも参考にしてみてくださいっていう感じで、以上 VC ネクストの話と、ヘイバイのお話でした。そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム X そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。 いやこの収録の後にですね、実はちょっと一箇所寄りたいところがありまして、なんでその話がおそらく次回にすると思います。でしかもね、なんか夜ご飯もその家族で食おうかみたいな話になってるんで、若干のタイムリミットはついてるんですけども、まあとはいえそんなにそんなタイトなスケジュールでもないのでね、今から行くところちょっと楽しんでおこうかなと思います。さあ、僕がねどこに行って何を見てくるのかっていうのをちょっと1週間後のクイズにしたいと思いますので、まあ予想できる方はねぜひ予想してみてください。あ、きっとこれだろうなみたいな、まあ今までのね僕の言動だったりなんだったり、趣味嗜好だったりを遡っていただければ、もしかしたら答えにたどり着けるかもしれないようなところに、一個行ってまいりますので、ぜひとも予想してみてください。当たっても別に何も商品はありませんただの自己満足で、もう分かり手選手権優勝だわって自分の中だけで、思っておいてくださいという感じでね、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。